恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。とても寒いんで、もしかして皆さんの中で膝掛けが必要な方いらっしゃったら、手を挙げると後ろから、アッシャーの方が運んでくれます。寒いなと思う方、すいません、若い人はダメですね。60歳以上で、寒いなと思う方、手を挙げてください。そこへ今、運んでいきます。遠慮しないでどうぞ。手を挙げると60歳以上わかるから嫌だって。そんな、どうぞ、遠慮しないで。私もそこに座ってて寒いなと思って欲しいぐらいでしたので、どうぞ、遠慮しないで。後ろに準備してありますので、どうぞお取りください。今、司会者が祈りの中でも祈ってくださっていましたが、宮田姉妹のお父様が、今、ちょっと危険な状態にあるということのようです。医科大の方に、戦技の方から移されて、自宅待機ということで、連絡があればすぐに駆けつけなくてはいけないという状況にあるそうです。私たちは本当にお父さんが、もう一回元気になって、来たいと思ってた教会に来ることをずっと願って祈ってきましたのでですね、主がもう一回取り癒してくださるように、そんなチャンスをくださるように、宮田姉妹は一生懸命枕元でお父さんに証をしているんですけども、イエス様を信じられるようにですね、お父さんお母さんを覚えてくださるようにですね、一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、あなたはすべてのことの中に働いておられる全知全能、私たちの思いをはるかに超えたことをなさるお方であることを知っています。どうぞ主が今教会の中に多くの病床にある方々を抱え、またその家族に病床にある方々が多くいます。どうぞ主が憐れみ助けてくださるように、先週は交通事故に遭われた島崎さんのお母様、どうぞ主が病床にあってその痛みを取ってくださるように、また今宮田姉妹のニュースが今日入ってきましたが、どうぞ神様、そのお父様のためにずっと教会では祈り続けられていますが、その体の癒しとまた魂の救いのために主がお父様を憐れんでくださるように心からお願いをいたします。どうぞもう一回元気になってリハビリを励んでいましたので、教会に来てあなたの福音に触れる機会が与えられますように、どうぞ助けてください。病床に共に付き添っているどうぞ姉妹とお母さんを、主はどうぞ今帰り身力づけてくださるようにお願いをいたします。今から開きます御言葉に主が光を当ててくださるように、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんはもう金沢城址公園で開かれています緑化フェアに行かれたでしょうか。素晴らしいようですね。土曜の夜にも素晴らしい催しが毎週開かれて、お誘いを受けたんですけども、土曜日の夜はどうしても行けないので、本当にまだ行けないでいるんですけど、とてもいいそうです。ご実験長屋もとても見事な出来栄えで、釘を一本も使わずに、本当にですね、職人の技を堪能できる素晴らしい建物だそうです。私自身がまだ行っていませんので、人から聞いた話、テレビでニュースで見たお話しかできないのがとても残念なんですが、先日も少年院の行き帰りにその横を通りながら、すごい人で、本当にですね、人気があるんだなとつくづく思いながらですね、ただ通り過ぎるだけでした。実際先週は家内と一緒に行こうとですね、決心をしまして、このルネスカナダの近くにこの駐車場があってバスでっていうことでしたので、そこの駐車場に車を入れましたら、そこで番号している方が私たちを止めまして、今から行ったってダメや。5時に追い返されるからダメや。私たちが行ったのは、そこに行ったのは4時近くでした。 もったいないから明日にしろって言われてですね、残念ながら追い返されてしまって未だに行けないのです。ですからこんな言い方しかできないわけです。私たちがイエス様について人々に語るときはどうなんでしょうか。イエス様って素晴らしいお方だそうです。イエス様は愛に富んでいてとっても優しい方のようです。そのお話は素晴らしいようですし、十字架で死なり三日目に生き返ったのだそうです。そんなイエス様が2000年前にいたということです。このイエス様を信じると罪が許されて心に平安が与えられるそうですとですね、そんな風な言い方をもし私たちがするとしたら、これを聞いた人たちが、へえ、私もイエス様を信じてみようかなとはなかなか思わないでしょう。すなわち、イエス様を紹介する人自身がイエス様のことをよく知らない、ただ噂話のようにしか知らないから。自分の経験の中から確信を持って語ることにならないので、聞く人も心動かないわけです。私たちはイエス様について人々にどんな紹介をしているのでしょうか。今日の箇所からそんなことを学び考えてみたいのです。今週の金曜日から今年の秋の伝道会が始まります。伝道会っていうのは講師の福沢光雄先生をお招きして福沢先生にやっていただくことですか。いいえ、教会の伝道会っていうのは私たちの伝道会です。私たちが伝道し明かしする機会です。その応援に福沢先生が来てくださるわけです。間違ってはならないのです。私たちがイエス様を人々に紹介する時です。多くの方々がこの伝道会にいらっしゃって福音を聞き、それを信じて救いを得られるように残る日々祈りを重ねていきたいのです。使徒の働きを続けて学び始めていますが、前回の箇所では14節、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたとあります。教会が心を合わせて祈るとき、神様は驚くべき祝福を与えてくださるのです。では最初の教会はただ祈ってばかりいたのでしょうか。祈りに専念していたとありますので、祈りだけだったのかというと、実は祈りに専念するとき、真剣に祈りを捧げて心を合わせるとき、その中から何をすべきかも示されて無駄のない行動に導かれるのです。15節へとつながっていくのです。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。ペテロが立ち上がって兄弟たちに一つのことを告げるのです。イスカリオテユダのことについてペテロは語り始めます。ご自分の聖書をご確認ください。18節から19節までが括弧の中に収められています。すなわちこの18、19節はこの時に立ち上がったペテロが語った内容ではなくて、使徒の働きの著者であるルカがここでユダについての紹介をしているのです。使徒の働きの第一回目で学びましたように、ルカっていう歴史家でお医者さんはこの使徒の働きっていう本を書きながら、テオピロというですね、身分の高い一人の方に、その方のためにこれを書いています。これは2冊目の本でした。1冊目はルカによる福音書。ところがですね、ルカによる福音書では、イスカリオトのユダがイエス様を裏切ったことまでは書いたのですが、その後、ユダがどうなったかについては触れていませんでしたので、この場所で、すなわちペテロがユダのことについて語っているこの場所で、ルカはテオピロ様にユダのその後についてここで書き加えていくのです。恐ろしい内容です。 ところがこの男は不正なことをしていた報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で開けるだま、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。さて、というわけですから、この18、19節の挿入部分を飛ばして、ペテロの語った言葉だけを読んでみましょう。もう一回、16節から読んでみます。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。実は、詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなれ。また、その職は他の人に取らせよ。14節で、彼らは皆心を合わせて祈りに専念していたとありました。彼らは何日も祈りに集中して一生懸命祈って心を合わせている中で、しかし、一つの欠けを感じていたのです。何か物足りない。何かが足りないことを、その祈りの中で彼らは示されていったのです。教会もそうですよね。教会でみんなで集まってこうやって礼拝をする。水曜日に祈り会をする。しかし、本当にですね、いつも一緒に集まっていた一人の人が何週間か姿を見ないとなると、みんなで集まっているんですけれども、何か足りない。何かを欠けを感じる。まさにそのような雰囲気です。すなわち、ずっと3年半の間、心を合わせて歩んできた12人の弟子たち。そして、さらに、70人の弟子。そして、ここでは120人の兄弟たち。しかし、あの最後の日に、イエス様を裏切って、イエス様を捕らえようとする人々の手引きをしてしまったユダのこと、脱落していったユダのことが、今彼らの感じている賭けなのです。一人を賭けている、賭いている。そのことが今、ペテロの立ち上がって語り始めた理由です。ペテロは今、その賭けを補うべきであることを聖書の中から示します。聖書の引用は、ダビデの口を通して予言された言葉として20節に2つの詩編から、彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなる、そしてその職は他の人に取らせよ。ペテロはこの御言葉から、そのユダがいなくなったその職は他の人に取らせよ、今ここでその他の人を決めようというわけです。ところがいろんな説があります。いやいや、ここでペテロは早まった。ここで一名の補充をすべきではなかったのだ。実は、ユダのその賭けは、神様がもう準備してあった後に、迫害者であったのにイエス・キリストを信じるものになったパウロが使徒と呼ばれていますので、実は使徒パウロがその補うはずのもう一人だったのだという説とか、この時に選ばれた人は結局マッテアっていう人にですね当たるんです。ところがマッテアっていう人はその後全然名前が出てきません。せっかく選ばれたのに全然名前が出てこないじゃないか。やっぱりマッテアはですね、ちょっとマッテアって感じで、選んじゃダメだっていうですね、そんなですねことを言う人がいるわけです。まあこんなダジャレは言いませんが、しかし、ペテロは決してですね、ここで間違って選んでいるわけではないのです。その賭けを補うべきことを、聖書から彼は示されているのです。詩編の109編の8節に、彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り。まあ、この人の働きでは、その職は他の人に取らせよ、と訳されているんですが、どうしてペテロは、この詩編のこの言葉をユダに結びつけて、ユダがいなくなったその賭けを他の人で補えというふうに読んだのでしょうか。皆さんも聖書を読んでいて、旧約聖書の、この言葉が、この意味に使われているの、どうしてそれがそうだろう、わかるんだろうと、びっくりすることがあります。 特にですね、旧約聖書の詩編のいろんな言葉がですね、引用されている新約聖書のところなんか見ると、そんな風にどうして引用できるんだろう。私は、これはペテロが勝手に言っているわけではないと思います。思い出してください。ルカ24章で、蘇られたイエス様が、エマオ途上の二人の弟子に現れて、そしてその道々、聖書全体の中から、聖書のこういう言葉があるでしょう。あれは私のこのことだったんですよ。聖書にこういう言葉があったでしょう。それは私のこの出来事を指してたんですよ。とですね、全体の中から引用しながらイエス様のことを伝えたんです。それを聞きながら二人の弟子が心の中が燃えたとあります。この二人の弟子は大急ぎでエルサレムに帰って、他の弟子たちにイエス様に出会ったこと、イエス様が聖書全体からご自分のことを解き明かされたことを伝えた、その話をですね、したわけです。ですから、ペテロもそれを聞いたのです。いや、それだけではない。その後、蘇られたイエス様は弟子たち全員が集まっているところにも現れて、同じように聖書全体からご自分について書かれていることを解き明かされました。そこで一体どういう言葉が選ばれたのか、私たちには はっきりしてないのですけど、聖書全体から、詩編のこれはこのことですよ、これはこのことですよ、とですね、解き明かされたそういったことの中に、ユダの予言も聖書の中から、そしてユダの後のことについて、イエス様はちゃんとですね、引用されたのでしょう。だから、ペテロの心の中にずっとですね、それがあって、今、ユダの賭けを、補おうとするのです。さて、イエス様は12人の使徒を選ばれました。この人たちを出発点として、全世界に祝福をもたらそうというのです。なぜ皆さんイエス様は12人のお弟子さんを選ばれたのでしょうか。なぜ12人のお弟子さん、10人じゃなぜいけなかったんでしょう。なぜ20人じゃいけなかったんでしょうか。まあ、この12という数字はとても素晴らしい数字です。組み分けするのに一番ですね、小さい数字ですけども、一番たくさんの組み分けができる。2人の組ができるし、3人の組もできるし、4人の組もできるし、6人の組もできて、聖書を見るとですね、実際に2人ずつ組にしたり、4人ずつ組になったり、いろんなですね、分け方がなされていますので、12という数字はとても都合が良かったんだと思います。でも、そういうですね、便利さだけではなかったようです。実は、神様は全世界に神の祝福をもたらすために、イスラエル民族を選ばれました。アブラハムを選び、アブラハムの子供イサク、イサクの子供ヤコブ、ヤコブから12人の子供ができて、イスラエルはそのヤコブの12人の子供によって12部族に分かれて、この12部族によって全世界に祝福が行くはずでした。しかしイスラエルは心を固くなにして、イエス・キリストをキリストと信じなかったためにですね、神様は違った形で祝福をもたらそうとされたのです。そして神様が選ばれたのが新しいイスラエルと呼ばれる教会です。教会は新しいイスラエルと呼ばれて、その出発点としてちょうどヤコブの12人を神様が立てたように、イエス様は12弟子、12人を選んで、この12人を出発点として全世界に福音が広がっていくようにと計画されたのです。天国に行くと、天国の城壁が12の土台石で支えられており、そこに名前が刻まれているとあります。修法の裏のアウトラインの3のところに、その御言葉を書いておきました。黙示録21の14。また、都の城壁には12の土台石があり、それには、子羊の12使徒の12の名が書いてあったとあるのです。そうなのです。教会の天国のその城壁を支える、それが十二使徒の名前であるということはとても意味深いと思います。この十二使徒が神様の全世界を祝福するための道具、計画に用いられたのです。神様の目に教会という存在は 実に重大です。私たちはイザヤ書の43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉がとても好きです。私自身もその言葉で生かされていると言ってもいいぐらい、神様の目に私は高価で尊く映っている、それは素晴らしいことです。皆さん一人一人も、私という個人は神様の前にどうでもいいようないい加減な存在ではなくして、高価で尊い存在なのだ、愛されているのだということを知るということはとっても大切です。しかしそんな高価で尊い存在である私たち一人一人が呼び集められて作られている教会をどれほど大切なものと考えているでしょうか。一人一人が高価で尊いというとき、それは教会から切り離された個人ではないのです。教会無視の個人ではないのです。神様は一人一人を愛するお方ですが、その一人一人が教会の一部一部、部分部分を構成する一部一部であるがゆえに、また愛され尊ばれるお方なのです。私たちはイエス様を信じることによって神の子供とされ、神の家族の一員とされました。それは別の言い方をすれば教会の一員となるのです。教会という時に二つの教会があります。見えない教会と見える教会。見えない教会っていうのは、すべてのクリスチャン、全世界の、またすべての歴史上のすべてのクリスチャンによって構成されている一つの群れです。天国へ行くとカトリックもプロテスタントも何の違いもありません。もう一つの群れとして、一つの体として天国に迎えられるでしょう。天国へ行くと内灘聖書教会様ご一行というですね、そういうですね、建物があるわけではないのです。みんな一つです。それは見えざる教会、教派、教団、声で救われたもの全ては一つです。しかし同時に見える教会、私たちは地域に建てられている見える教会の一員となって、その教会を通して神に具体的に仕えていくというのです。あなたはこの教会の一員である、それぞれの教会の一員であるということにどれほどの価値を見出していらっしゃるでしょうか。今年はこのマリナーズの野球にですね、本当にですね、楽しませていただきました。楽しみがもうなくなってしまいましたけど、今年はですけど、イチローや佐々木が大リーグであんなに活躍しているというのはすごいと思います。日本人が大リーグの一員であるということはすごい。また例えば日本のサッカーのですね、代表選手に選ばれるというのはすごいことです。しかし私たちは教会の一員であるということ、神の教会の一員であるということは、神様の目から見れば大リーグの一員であったり日本代表選手の一員であることよりもはるかに勝って優れた価値あることだというのです。私たちはそんな名誉、そんな価値をそこに見出しているでしょうか。そんな神の目に高価で尊い教会のスタートを担う12人の使徒、12使徒の家計を補うためにペテロは使徒の資格を述べています。21節22節ですから、主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと共に、私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。人として選ばれる資格はここに挙げられます。すなわちイエス様の伝道の始まりから十字架にかけられ、墓に葬られ、復活し、40日間蘇って姿を現し、ついには天に上げられた、その始めから終わりまでずーっと一緒にいた人の中から、途中から加わった人ダメです。ずっといた人の中から、その中から復活の証人として、イエス様は確かに死んだのに、蘇って本当にですね、死に打ち勝ったのだということを目撃した復活の証人を選ばねばならない。 この資格、使徒の資格から言えば、パウロは使徒に入れないわけです。この資格には入らないわけです。パウロはずっと後で、月遅れで、という感じですから、パウロは違うわけです。さて、その資格を持っている人はどれぐらいいるかというと、ここに120名ばかりの兄弟がいるんですが、なんと資格を持っている人は2人しかいませんでした。十二使徒以外には。2人だけ。名前がヨセフとマッテアの2人です。ヨセフという人物は興味深い人物ですね。2つもニックネームが挙げられています。23節。そこで彼らは、バルサバと呼ばれ別名をユストというヨセフとマッテアとの二人を立てた。バルサバというのは安息日の子供という意味です。バルというのはですね、バルナバ、シモンとかですね、バルというのは子供という意味です。サバというのはサバット、シャバット、安息日という意味です。ですから安息日の子供、非常に厳格に安息日を守ってですね、もうカチカチでですね、安息日をこうきちっと守る、そこから安息日の子供と呼ばれたんでしょう。もう一つのあだ名はユスト、真っ正直者という意味です。ああですね、このヨセフさんの人となりがですね、こう見えてくるようなあだ名です。グループの中で人気者だったんでしょうね。二つもあだ名で呼ばれてるんですから。ですからこの二人をですね、もし選挙で選んだらきっとヨセフだったと思います。人気者ですから。しかし彼らは人気投票をしませんでした。話し合いで決めることもありませんでした。どうやって決めたかというと、お祈りをしてくじを引いたんです。すべての人の心を知っておられる主よ、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しくださいと祈って、くじを引きました。すると、マッテアが当たったって言うんです。なるほど。くじか。いいな。皆さん、早合点をして、ですね。よし、これからこの教会もくじでやろうよ。ですね。実際ですね、くじで物事を決めたグループ、あるんです。歴史の中に。モラビア兄弟団というグループ。ですね。このグループはですね、その歴史を見るときですね、重要な決定の際にはいつもくじを引きました。これはいいなぁ。結婚相手もくじで決めるっていうんですから、すごいですね。すなわちそのような方法によって、人間の意志が、人間のわがままの意志が入らないで、純粋に神様が決めてくださるというわけで、そうやったわけです。面白そうだっていうんでですね、皆さん誰か提案をして来年の春の総会、くじで全部うちなだ聖書教会もやりましょう。まずは牧師をくじで決めましょう。いいですね。とても楽しみですね。そのくじを当たった人が1年間牧師をやるんです、ね、執事もくじでですね。教会奉仕も全部くじでですね。礼拝の司会もお花を生け花もですね、くじになるんです。岸本さん、いいかもしれませんね。全部くじ。確かにですね、旧約聖書時代っていうのはですね、くじ真っ盛りなんですね。重要な神様の御心を決めるときには、いつもくじで決めるんです。祭司っていう人は祭司の服、エポデっていう服を着て、そこに、なんて言いますか、ポケットみたいなものついていて、その中にですね、ウリムとトンミムっていうですね、具体的にどういうものか分かってないんですけども、二つのサイコロみたいなものがあって、それをですね、こう転がすんでしょうかね。それによって出た目で決めるんでしょうか。まさに占いのような形でですね、祭司は重要な判断をウリムとトンミムで決めた。ですから、そこに、4のところに3番目の星印のところに、申命記22-8、レビについていったあなたのトンミムとウリムとをあなたの聖徒のものとしてください。レビっていうのは祭司の民族です。箴言の16-33にも、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。旧約時代には、くじによって神様のですね、御心を決めようというわけです。しかしです。今はそんなことしません。ね、モラビア教団団は時代錯誤だったと思います。すなわち使徒の働きの2章において聖霊が
教会にクリスチャンに与えられて、聖霊の導きを信頼して、聖書の原則に従いながら判断をすべき時代になったのです。今、使徒一章ではくじを引いていますが、それはイエス様がいらっしゃったらイエス様に決めていただくんです。聖霊が下れば聖霊の導きに従って決められるんです。しかし、イエス様は天に上げられて、聖霊が下ってくるまでの10日間、これは空白の10日間なんです。彼らはどうやって決めていいかわからない。だから、ここで旧約時代にのっとって、くじによってですね、決めようというわけです。今は違いますので、聖霊の導きに信頼しながら、共に話し合い、共にですね、意見を出し合いながら、その中から神様の御心を判断できると私たちは確信しています。しかし、ここに重要な原則が挙げられます。使徒の資格です。それは、イエスの復活の証人とならなければなりませんと22節にあります。証人。これが今日の説教題。目撃者という意味です。証人とは目撃者のことです。私はそんなことを噂で聞いたことがあるとか、読んだことがあるとか、テレビで見たことがあるとか、そう私は思う。これは証人にはなり得ません。噂で聞いたということをですね、裁判の時に証人台に立って噂話をしても、これは証人としては通用しないわけです。証人とは目撃者です。実際に自分でその場にいて、そのことを体験した、この目で見た、この耳で聞いた、それが証人の資格です。使徒。これは特別な人たちです。今も言いましたように、ずっとイエス様と寝食を共にして過ごした人たちですから、私たちは使徒にはなれません。しかし、証人として立てられ、証人として送り出されるということにおいて、私たちも同じです。果たして私たちは、証人としての資格を持っているでしょうか？すなわち、目撃者、体験者として私たちはいるでしょうか？もちろん、2000年前に肉体を持ってこの地上を歩まれたイエス様を私たちはこの目で見ることはできませんでした。現実にそのイエス様に触れることはできませんでした。しかし、驚くべきことに十字架にかかったイエス様は蘇られて、今も見えない姿で私たちと共におられ、信じる者の心に来て住んでくださり、また今もこの聖書を持って私たちに日ごとに語りかけてくださり、様々な出来事、日々の歩みの中であなたや私にいつも語りかけて共にいて、愛し、導き、慰め、励まし、時に叱りつけて、まさに現実に今私たちと共にいてくださるお方なのです。このイエス様を自分の救い主として信じた人は、実は聖書によればイエス様と出会った人です。イエス・キリストを信じるということはイエス様に出会うということです。しかしながらです。その信じ方によっては、証人、すなわち目撃者とは言えない場合があります。信じたと言っても、証人にはなり得ない信じ方があるんですか？ドキッとするかもしれませんが、そうです。ただ、人の言葉で信じているだけなら、その信仰は、まだ証人としての、目撃者としての体験になっていないのです。信頼しているあの人が言うのだから間違いないだろう。人についている信仰です。独り立ちできない信仰。いつも人に影響されてしまう信仰です。イエス様がヨハネ伝の4章のところでサマリアの町に行かれた時に、一人の女性、非常に町で悪名高い、身持ちの悪い女性に出会って、イエス・キリストはしかしこの女性にご自分を表します。そうするとこの女性は、救い主キリストをですね、そこで出会ったことの喜びのゆえに喜んで水を井戸に汲みに来たんですが、水瓶をそこに置いたまんま町に取って返して、人々に、いつもは顔を合わせたくなかった人々に、喜びを持って人々にイエス様のことを伝えます。すると、何かがこの女性に起こったことを見て取った町の人々はゾロゾロゾロゾロと出てイエスキリストのところへとやってくるのです。 ヨハネの福音書の4章の39節と41節は非常に興味深い対象を見せています。アウトラインの5番目のところですが、39節には、その女の言葉によってイエスを信じた。ところが41節に行くと、同じ彼らがイエスの言葉によって信じたと変わっていきます。さらにとどめを刺すような言葉が42節に、町の人々がサマリアのその女性に向かって語った言葉として、そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。こういう言葉は最初にイエス様のことを紹介してくれた女の人への侮辱でしょうか、不作法なことでしょうか。いえ、これこそが最大の感謝の表し方なのです。いつまでも自分にくっつくような導き方こそが間違いなのです。その人に頼り、その人から離れられないような導き方をしてはならないのです。その女の言葉によってイエスを信じた。そうからどうしても私たちはイエスの言葉によって信じたと言える立場に変わらないでもならないのです。具体的にはどういうことなんでしょう。使徒パウロがベレアという町へ伝道したとき、使徒の働きの17章の10節から、兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。ベレアの人たちっていうのは、とても良い人たちだったというんです。どう良い人たちかっていうと、パウロ先生ほどの人がメッセージ、説教をしても、パウロ先生の話だからそのまま鵜呑みにしてもいいだろうと彼らは鵜呑みにしなかったんです。皆さん、良い人とは鵜呑みにしない人のことなんです。果たしてその通りかな？パウロといっても人間。本当にパウロが言っていることは正しいかな、聖書に沿っているかな、聖書から外れていないかなとですね、毎日聖書で調べて、聖書で確かめて、よく自分で考えて、そして確かにそうだと自分で納得して理解して信じたのわけです。すなわち、あのサマリアの人々がイエスの言葉で信じたということは、今の私たちにとってみれば、こういうことです。すなわち、聖書を調べて、自分で調べてよく考えて、本当にそうだと理解して信じる。よく皆さんもあるんじゃないでしょうか。子供の時に、例えば中学校の時、数学の時間、学校の先生がですね、数学の先生が黒板の上でですね、難しい問題をですね、サラサラサラーと解いていきます。ですね。本当にですね、それを見ているとですね、おお、なるほど、おお、わかる、ああ、わかったとですね、わかったような気持ちになります。ところが家に帰って自分で解いてみると、全然解けない。あれ？教室ではわかったはずなのに、自分でやってみると、わからない、わかっていない。わかったつもりだけなんです。自分自身のものになっていないわけです。そうなんです。例えば今朝もこうやって、礼拝に出てメッセージを聞いていらっしゃいます。メッセージを聞きます。聞きながら、あ、分かった。分かった。うん。アメン。終わり。もしも私たちが、そのような形で礼拝を終わってしまうと、そして礼拝の時、分かった。それで終わりだとするとどうなるでしょうか？イエス様の例え話のように、種まきが種をまきに行って、道端に落ちた種。しばらくするうちにカラスがやってきて、鳥がやってきて、それをついばんで、もうどっか行ってしまった。せっかくの種が、どっかに行ってしまう。そうなんです。説教を聞いて、聖書の話を聞いて、わかった。おしまい、終わり、アーメン。これは、道端に落ちた種の状態なのです。ただ、耳で聞いて、そして口で、はい、わかった。本当に私たちが分かるためには、耳で聞いて、 それよく考えながら自分のハートにまで本当にですね、達する時間が必要なのです。ハートに達するだけの私たちの側のことが今度は残っているわけです。そうでなければ、せっかく聞いた御言葉という種があなたのうちに根を下ろして、芽を出して、花を咲かせて、実を実らせるまでにはならない。聞いたことをもう一度自分で聖書で確かめて、私たちの教会は聖書を開くのが苦手な方のために引用の聖書箇所は全部こう印刷してあります。これは聖書を開くのが苦手な人のための補助手段です。できればここを見ないで、ね、引用されるところを自分で開いて聖書の箇所で見ておくべきです。また礼拝が終わったら自分で聖書を開いて、その箇所だけではない前後関係も全部見ながらですね。そして自分でよく考えながら、聖書また全体を調べながら、それをまた自分自身の生活、自分自身の生き方、自分自身の心の状態に結びつけ照らし合わせながら、ああ、これは私のこのことを言われているんだ。私のこのことなのだということを自分のものとして理解して、そして受け入れて、決断をして、初めて、本当に理解した、分かった、そして本当に信じた。イエス様に本当に今日出会ったというのはその時なのです。説教を聞きながらも、ああ、これはあの人のことや、とかですね。ああ、これはうちの姑に聞かしたいな、とかですね。そんな聞き方をしてはならないのです。聞きながら、これは私へ語られていること。私のこのことについて語られているんだということをゆっくりとですね、聞いた後で、それが大事なのです。それが、説教の聞き方、恵まれる聞き方。こうしたことを抜かしていくと、いつまで経っても聖書の初歩、信仰の初歩の段階を抜け出さないで、いつまで経っても初歩のところをうろうろうろうろしている状態でとどまってしまいます。ヘブル4章の2節。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。同じ聖書の話を聞いても、ある人はどんどんどんどんそれによって成長していくし、しかしある人は全然変わらない。どこに違いがあるんですか？受け止め方が違うのです。すなわち、それを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったために、せっかく聞いた言葉も益にならなかったというのです。ぜひ、益になるような聞き方をしたいものです。しばしば、信仰というのは神様のプレゼントをいただく腕のようだって言われます。神様は私たちにプレゼントをくださって差し出してくださってるんですが、私たちがそれを受け取らなければ私のものにならない。私たちも本当にですね、聞いたことをしっかり自分で受け止める、受け取る。この受け取る、その中身が本当にそうかどうか自分で調べてよく考えて自分に適用して自分で理解して自分自身のものとして信じ、決断をする。それが受け取る腕なのです。ヘブル5章12節から、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく、乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし、固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ぜひぜひ。年数だけ経って、本当だったら教師になっているはずなのに、未だに処方をですね、キリスト教の ABC から抜け出せない、そんな状態にならないようにというのです。それは、聞くだけのもの、教えてもらうだけのもので留まっている。実際に、自分自身が証人、目撃者として、確かに日々イエス・キリストに触れるという経験を重ねていくことによってですね、私たちは力強い証人となるのです。いつまでも 確信のない弱々しい状態にとどまってしまってしまわないように、イエス様をただ噂で聞いたような、人づてに聞いたような心細い紹介の仕方でなくって、私もイエス様に出会いました、私もイエス様に愛されています、私の罪も許されました、私もイエス様によって新しく作り変えられました、私は死んでも天国があります、私もイエスキリストがいつも共にいて助けてくださってイエス様と共に歩んでいます、イエス様は素晴らしいお方です、あなたもイエス様を信じませんかと語りうる証人、目撃者に私たちもなりたいのです。今日のこのメッセージも、分かった、アメン、終わりとならないようにお祈りして終わりましょう。天のお父様、あなたが十二使徒を選ばれ、この十二使徒によって全世界に福音が伝えられる出発点とされましたが、今日この十二使徒が選ばれたその条件、資格を見ましたが、私たちもあなたの証人としてあなたから召し出されていますが、確かに日々証人、目撃者としてイエス・キリストと共に歩んでいるか、イエス・キリストを確かに見て確かに触れながら歩んでいるか、心細い思いがしますが、どうぞ神様、私たちが力強い証人として立つために、日々イエス・キリストと確実に歩むことができますように、聞いている読んでいる御言葉を確実に自分のものとして、私に今日主はこのように語ってくださった、これは私へのメッセージだと受け止めることができるように、どうぞ私たちの受け止め方をあなたが教え、また導いてください。今週末から始まる伝道会のために、どうぞ私たちを良き証人としてお持ちくださるように、とうとうイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。